お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は皮膚科の与那嶺周平先生をお迎えして、アトピー性皮膚炎についてお話を伺っていきたいと思っています。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、このアトピー性皮膚炎なんですけれども、はい、まずこのアトピー性皮膚炎とはというところからお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、アトピー性皮膚炎というのは、もともと、いろいろ食べ物のアレルギーだったり、気管支喘息だったり、いわゆるアレルギーって言われる病気がいろいろあると思うんですけど、
はい、
そういうアレルギーを起こしやすい、体質を持っている方とか、皮膚のバリアが弱い人、どんなことかっていうと、乾燥したり、肌がもともと乾燥肌っていう人に見られる、皮膚に炎症を伴うような病気のことを、まとめてアトピー性皮膚炎と言います。
はい、
はい、で、主な症状というのは、湿疹、湿疹って、医学的な言葉になりますけど、簡単に言うと、かぶれですね。
かぶれ。
はい。はい、かぶれと、それに伴ってすごく痒みが強い。
うん、
で、普通、虫刺されとか蚊に刺されたりしたらすぐ、お薬とか塗ったり、そのまま放っておいたら良くなると思うんですけど。
そうですね。
はい。はい、それが、アトピー性皮膚炎の場合は、慢性に続いて良くなったり、悪くなったりを繰り返して、ダラダラとちょっと続いてしまうっていうような、皮膚病のことをアトピー性皮膚炎と言います。はい、
先生、これ、どれぐらいの、なんていうのかな、症状が出てしまう。もともとそういう、
はい、
体質として持っている人が、
はい、
そうやってアトピー性皮膚炎になってしまうっていう、
はい、
ならない人もいるわけじゃないですか。
そうですね。
その辺の境目ってどういうところなんですか。
ですね、これかなり難しいんですけど、もともとこのアトピー素因って言ったりしますけど、
はい、
アトピー性皮膚炎、なかなかこうダラダラ続く、だいたい半年以上こういうかぶれの状態が続くと、僕たちアトピー性皮膚炎かな、この方はって考えるんですけど、例えばアトピー素因といって、アトピー性皮炎をお持ちの方は、大体の方、アトピー性鼻炎だったり、気管支喘息だったり、食べ物のアレルギーだったり、何か他のアレルギーを持っていて、はい、で、これ、こういういろんなアトピーの病気、アレルギーの病気を持っている人、持っている人たち、こうぐるぐるぐるぐる、いろんな症状を、例えば鼻に出たら鼻炎ですし、肌に出たら湿疹、皮膚炎って言いますけど、アレルギーマーチといって、
はい、
いろんなアレルギーのこう病気を持つって言われてるんですね。原因がまだはっきりこれだっていうのが分かっていないので、
はい、
どういう人がなりやすいとか、なりにくいっていうのは分かっていないんですけど、今までアトピー性皮膚炎をお持ちの人たちをいろいろ調べていくと、やっぱりそういうもともとアレルギーを持っていたり、その方自身がですね、だったり、例えばお父さんお母さんに鼻炎があるとか、
なるほど、
はい、喘息をお持ち お子さんお母さんお父さんのお子さんに多いとか、そういうふうに言われています、どういう方がなりやすいというのはちょっとまだ分かってないのが現状ですね。
じゃあ今親が、はい、そういったアレルギー体質であれば、
はい、
お子さんもそれを引き継ぐ可能性はあるということなんですね。
そうです、はい、
じゃあ生まれつきということになりますか。
ですね、原因によってもいろいろ違ってくるんですけど、
はい、
生まれてすぐはなかなかこの診断にはいかないことが多いですね。赤ちゃんってもともと汗をかきにくいとか、まだ体の機能が発達していないので、もともとかぶれやすいので、小さい子お子さんっていうのはなかなか分かりにくいんですけど、
はい、
成長とともに皮膚にそういう症状が現れてくると、アトピー性皮膚炎が出てきたねって考えますかね。はい、
先生、私もね、
はい、
子育て26、7年ぐらい今経ってますけれども、
はい、
娘のその小学校、幼稚園ぐらいの頃から、
はい、
アトピー性皮膚炎っていう言葉を聞くようになっていて、
はい、
で、身近にすごくこう、もう本当に重症なお子さんをお持ちのお友達がいたんですよ。
はい、
すごくご苦労されていて、
はい、
ねえ、はい。だから今もあの頃と、はい、まあ20何年前ですか、はい、20年前か、
はい、
ぐらいと今とではね、だいぶこの治療方法だったりとかお薬は変わってきてるとは思うんですけれども、はい、本当にね、痒みとかっていうその症状が、はいはい、きついっていうことを言ってました。
そうですね。はい、なかなか軽い人から重症の人、顔だけに出る人、全身出る人いろいろいるんですけど、やっぱりこの病気痒みで例えば眠れないとか、
そうなんです
よね、肌が ひどくて職場に行けない、学校に行けないとか、まあ、そういう生活のこの質も下げてしまうような面もありますので、その辺のコントロールもうまくやっていかないといけない病気にはなりますね。
はい、はい、ということですけれどもね、まあ今症状と例えばこの原因というところで先生お話ししていただきましたけれども、
はい、
まあこうやってまあね、遺伝性のものであったら、まあ、赤ちゃんの時には診断しづらいか、はい、というところなんですが、この出る部位とかっていうのは、はい、その年齢とかでも変わってくるんですか？
そうですね。はい。大体ですね、有症率とか有病率とかって言いますけど、大体、はい、お子さんの場合だと大体、検診とかで調べますと、
はい、
大体 10% のお子さんが、こういう、アトピー性皮膚炎を持っているっていうことが大体分かってます。大体これ、10年ぐらい今前の昔のデータと今最近のデータ比べても、
はい、
数が増えてるとかそういうことはあんまりないんですけど、うんうん、やっぱり100人いたら10人ぐらい、10人いたら1人ぐらい の、うん、お子さんは持っているっていうことになります、うんうん、で、肌の状態かぶれも、いろいろ様々でして、ただ、乾燥して肌が赤いだけの状態だって、まあ、それがなかなか治らないで続くと、はい、だんだん皮膚がゴワゴワして盛り上がってきて硬いブツブツになったり、はい、かいたりしてジュクジュクしてきたりとかいろいろあるんですけど、小さいお子さんの場合は、顔、特に哺乳瓶とかでまだミルク飲むようなお子さんっていうのはよく口を汚しますよね。
そうですね。
なので口の周りだったりとか、そういうところに小さいお子さんの場合は出やすいです、はい、だんだんそれが首とか、腕の、関節の肘の関節のところ、はい、膝の裏とかですね、成長とともにこう汗が溜まりやすいところにだんだんそう、ブツブツが出るようになってきて、はい、で、大人にな、だんだんだんだん大人になっても大体そういう、汗が溜まりやすい場所、襟元とかですね、洋服が当たりやすい場所とか、そういうところを中心に、まあ、ひどい、ブツブツが、まあ、続くっていう、まあ、特徴があります。年齢とともにだんだんだんだんこう顔の方から体の方に降りてくるようなイメージで、大体左右対称に出てくることが多いかなと思います。
先生ね、先ほど、アトピー性皮膚炎の原因はまだ不明だということでね、はい、おっしゃってましたけれども、
はい、
まあ、よくこう、自分の免疫を自分が攻撃する。
はい、
なんだ、自分、免疫が自分の体を攻撃するっていうことをよく聞くんですけど、はいはい、合ってますか？
半分合ってますね。その辺もじゃあちょっと話しようと思うんですけど、
はい、お願いします。
さっきも言ったようにアトピー性皮膚炎っていうのは、ただ一つの原因があって、
うん、
それを治せば良くなるっていう病気じゃないって言われていて、
はい、
退院し疾患って言いますけど、様々な要因があるって言われてます。
うん、
で、さっきから、僕が話してるな、アトピー性、アトピー素因、
うん、
アレルギーを、起こしやすい体質、
はい、
そういう遺伝としてお母さんからもらってきてもらうような、うん、お父さんお母さんからもらって引き継ぐような体質であったりとか、あとは、皮膚のバリア異常、まあ、乾燥しやすい肌ってことなんですけど、もともと人間の肌にはですね、汗をかいたり、肌を潤すための保湿の成分っていうのを作る能力が備わっているんですね。
はい。
うん、で、これがですね、この、保湿成分を出すためにいろんな遺伝子、うん、体の成分が頑張るわけなんですけど、うん、100% 力を発揮できるお子さん、方もいれば、その機能がもともと体質的に弱い方もいます。うん、
はい、
そういう方は、乾燥した時に自分の力で保湿できないので、乾燥しやすい体質になって、はい、ブツブツが出やすいっていうことになります。そういう、皮膚のバリア、乾燥しやすい、まあ、バリア異常がもともとあるっていう面もあります。あとは、乾燥してしまうと、 皮膚がまあ毛羽立っています、うん、いきますよね、はい、そういう傷、まあ、目に見えない細かい乾燥のところに傷ができてるんですけど、そこからまあ人間の僕たち生活する周りにはいろんなホコリだったり、家に住んでるダニとかの死骸とか、うん、ハウスダストって言いますけど、
よく聞きますね、
はい、うん、まあハウスダストなんで家のゴミってことなんですけど、チリゴミが肌についた時に普通に健康な肌だと皮膚のバリアがしっかりして弾くんですけど、乾燥していくと、その細かい傷からバイキン、このハウスダストが触れてしまって、うん、そこで自分の、免疫が、このダニとかに対して、ダニは自分の体の成分じゃないので、うん、これは、
ね、異物ですからね、
はい、異物だってことで反応するんですね、うん、この反応しやすいっていう状態のことをアトピー素因というわけです、うん、
なるほど、
はい、はいはい、なので、うん、こういう体質も、原因として一つあります、うん、あとは、こういう免疫の過剰に反応してしまう、免疫っていうのはもともと体を守るために、うん、異物が体に入ってきた時に弾く機能ですので、はい、それが、起こりやすい人、そういう体質のことを、うん、まあ、アトピー素因と言ってるわけですね、うん、でその他にもじゃあこの遺伝、さっきは遺伝ばっかり話してますけど、うん、そうじゃなくて他にもいろんな原因があってですね、日常的にこの肌の乾燥してしまう、うん、なんか物理的な刺激といいますか、
はい、
ダメージを起こすものっていっぱいあります、
うん、
例えば、小さいお子さんだと外で遊んだりして汗をかいたりですね、はい、うん、こういう汗の刺激だけでもかゆみが出ること、皮膚の状態悪くなるって言われてます、
はい、
なのできれいに拭いたりとかしないといけないですし、乾燥しててももちろんブツブツ悪くなりやすいですし、描、
うん、
くという行動自体が描くことで細かい傷を作ってしまうので、それも悪くなるので、うん、それも皮膚の刺激の一つですね、
うん、
あとは、だんだん時代が発達していって、うん、いろんな、シャンプーとかボディーソープ発達して
そうですよね、はい、すごいいい香りのするのはこれ体にはどうなんだろうとかって思いますけどね
はい、思いますよね、
うん、
ああいうものは、界面活性剤といって、まあ、体の油を取る、うん、まあ、汚れを取るために石鹸に含まれている成分が入ってますので、はい、どうしても肌に触れると必要な、油とか 汗、汗とか、
うん、
そういうのは保湿には大事なので、これが取りすぎて取れすぎてしまうんですね、うん、
はい、
なのでそういう日常的に使ってる石鹸が悪さをしてたりすることもあります、
うん、
あとお部屋掃除してなかったりして、うん、なんかハウスダストが溜まってるとかそういうものもなりますし、うん、あとは最近仕事が忙しくて眠れないとかですね、うん、そういうストレスとかもやっぱり皮膚の調子を崩したりするので、はい、そういう環境の要因と、うん、もともと生まれお父さんお母さんから引き継いでる体質の要因、うん、まあ、遺伝の要因と環境の要因とか、うん、まあ、いろんな原因が組み合わさってこの病気が、うん、悪くなると。
先生、はい、食べ物のアレルギーっていうのもよく聞きますよね。
はい。食べ物のアレルギーはですね、まあ、普通食べ物って全部異物ですよね。自分の成分じゃないですよね。なので、本当はですね、食べたら必ず免疫反応が起こるはずなんですけど、体を成長したり、健康を維持するためにはご飯食べないといけないじゃないですか。
そうですね。食べたもので体が作られると勉強しました。
はい、そうですよね。はい。なので、普通は食べた、口から食べて、
はい、
胃から吸収するものに対してはアレルギー反応とか免疫反応しないって言われてます。うん、ただ、こういうバリアが弱い方とか、肌の調子が悪い人ってのは、肌からですね、食べ物のカス、例えばご飯食べたり、パンとか食べたり、せんべいとか食べたり、何でもいいんですけど、食べたら、クズが落ちますよね、
はい、
そういうものが肌に触れてしまうと口から通るとアレルギー起きないけど肌からアレルギー反応みたいなのを覚えてしまうとかぶれが出たりって言われています。
そうなんですね、
はい、なので、肌の調子が悪い子供ってのは食物アレルギーが多いと言われています。
先生、はい、ということは、
はい、
ね、
はい、
まず肌の調子を整えるということが、
はい、
もう第一の予防じゃないですか。
そうなんですね、はい。これ、日本から出てる、
はい、うん、
小児科の先生がやってる研究、10年ぐらい前に出たデータなんですけど、はい、こういうアトピー素因を持っている、赤ちゃんとか子供、今後、アトピー性皮膚炎とか喘息とか起きやすいことが予想されるお子さんに、病院で出すお薬じゃなくて、市販の保湿剤を全身にくまなく、うん、肌の調子が良くても悪くても、ずっと塗っていると、後々、まあ、小学校、幼稚園とかに入ってから、食べ物のアレルギーを起こしにくいってことがもう分かってるんですね。なので、食べ物のアレルギーを起こすっ ていう、予防するっていう意味でも、この保湿とか、スキンケア、皮膚のバリアを整えるっていうのはとても大事なことになります。
本当ですね。はい、今までの、今、概念が覆されました、先生。
はい。
だって食べ物アレルギーの子は、例えば卵に反応するとか、はい、小麦粉に反応するから、はい、もうケーキは食べれないのよ、うちの子、とかっていう、
はい、
お母さんたちって除去食っていうのをやってたじゃないですか。
はい、はい。
すごいそれが大変で、例えば学校給食でもそうだったりとかするんだけど、
はい、
実際は、はい、そのね、なる可能性がある手前で、
はい、
そういった肌のコンディションを整えてあげるだけで、それが予防できる
可能性があるってことですね。
いや、でも可能性があることさえも知らない。
ああ、そうですね、
はい。親御さんが多かったんじゃないですかね。
そうですね。
最近これ、先生これ、前から、知ってたことない、知られてたことない。
まあ、最近、最近って言っても、ま、この10年ぐらいでしょうか。
は
い。
ですよね。あ、もう本当に私、何年も前だね。はい、その、悩んでたところっていうのは、悩んでたっていうか、周りに、そういうことでね、食べるものをこう、すごい除去して、少しずつ慣れさせていくみたいなことが、はい、その、食べ物アレルギーのね、なんていうの、解決方法というか、治療法というか。
そうですね。はい。今もそうなんですけど、まあ、小さいお子様の、食物アレルギーは、除去ではなくて、なるべく原因を特定したら、少しずつその食べ物を食べてもらって、まあ、玄関差と言いますけど、食べれるように持っていくような治療をするんですけど、
ですね、
はい。肌の調子が悪い、例えば食べ物のアレルギーもあって、アトピー性皮膚炎のもあるようなお子様の場合は、肌の調子整えると、食べた時に、例えば食べ物アレルギーの子、まあ、喘息みたいな症状が起きる子もいれば、はい、体が痒くなる子もいるんですけど、うん、こういう肌の皮膚の症状を抑えることもできるので、まあ、どっちも治療することがとても大事ですね。
ですね。
はい、
へえ。じゃあもうなんかタイムマシン乗って、あの時悩んでたお友達のお母さんに本当なんか伝えてあげたいのに。まあでもまあね、
はい、
その頃はそれね、それが最善のね、はい、治療法を多分なさってたと思うので、
はい、
今はじゃあだいぶいろんな意味で、こう楽にというか。
そうですね、なるべく早めから、起こさないこの予防とか、アトピー性皮膚炎にならないとか、はい、アレルギーにならないように、できることも増えてきてるかなとは思います。
ですね。はい。はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあね、先生、まあ、治療をしていく中で、
はい、
これって、どういうタイミングで治療、はい、まあ、治療法が、はい、ありますね。まずは治療法から行きましょうか。
はい、わかりました。
うん、
で、治療はですね、はい、まあ、大きく分けると、まあ、3つぐらいあるんですけど、うん、まあ、一番、手っ取り早く皆さん思いつくのは病院に行って塗り薬をもらうとか、
はい、
飲み薬をもらう。まあ、そういうお薬による治療を考えると思うんですけど、うん、さっきから言ってるように、肌の乾燥が、一番大きな原因の一つにもなります。で、
はい、
こんなに、医学が発展してもですね、うん、まだ飲み薬とか、まあ、注射をすることで、肌を潤すとか保湿するお薬っていうのはないんですね。
うん、
なので、日頃から、まあ、保湿剤をしっかり体に塗ってスキンケアすることがまず大事になります。うん、で、なのでスキンケアとお薬。で、もう一個大事なことがあってですね、アトピー性皮膚炎っていうのは、この環境に、例えばハウスダストとか、
はい、
環境のアレルギー物質が体に触れることで悪くなるので、うん、こういう症状が悪くなる原因をちゃんと探して、
はい、
それをまず取り除くってことも大事になります。
うん、
で、特に小さいお子さん、2歳以下とかのお子さんに関しては、食べ物のアレルギー、例えば小麦、うん、卵のアレルギーが、悪くなると、アトピー性皮膚も悪くなるので、
うん、
まあ、それを、まあ、一時は食べないようにすることも大事なんですけど、うん、玄関さしたりとか、うん、まあ、というそういう食物アレルギーの治療もしないといけない。うん、で、汗とか、
うん、
それもきれいに拭いてあげるとかですね、きれい、肌をきれいに保ってあげるとか、
はい、
あとはお家の掃除をするとかですね、
うん、
そういうことが大事です。で、だんだんだんだん大人になって学校、社会人になると、
はい、
学校とか、
うん、
勉強、仕事でストレスとか感じるので、まあ、そういうストレスもなるべく抑えるような、まあ、どれくらいできるかわからないですけど、まあ、そういう、はい、まずは自分の肌の調子を整えるための一つ一つの原因を、自分なりに、まあ、見つけて、
はい、
それをどうにか減らすような、まず努力をしてもらって、
はい、
さらに合わせてスキンケアもちゃんとやってもらって、はい、で、どうしてもそれだけで収まらない、かぶれが、かゆみが収まらない時には、ちゃんと病院に通ってもらって、お薬の治療をする。はい、 て、この3本立てがとっても大事です。
はい。じゃあそうやって治療をしていく中で、例えば良くなっていくじゃないですか。はい、で、良くな、まあ、まあ、よく言われますけど、こう、自己判断でね、
はい、
お薬って意外と飲みたくないし、塗りたくないしっていうのがあるので、良、はいはい、くなったらやめがちなんですけど、はい、多分そこポイントですね、先生。
そこがとても大事なポイントですね。うん、で、まあ、ざっと言いますと、塗り薬っていうのは、まあ、よくこのかぶれの炎症を抑えるための塗り薬っていうのは、ステロイドと言われる塗り薬が、今もファーストチョイスで使われます。
はい、
なかなかこれ、炎症を抑えるのにはとっても、重要なお薬なんですけど、うん、皮膚が薄くなるとか赤くなる、逆に悪くなるとかって言って皆さん敬遠しがちなんですけど、
はい、
しっかり、皮膚科の先生にコントロールしてもらって使えば、うん、そういう肌の副作用もなく、ちゃんと症状を抑えることができるので、
はい、
まあ、そういう塗り薬ちゃんと塗ることが大事です。うん、で、さらにですね、ステロイド以外の、炎症を抑える塗り薬っていうのもだんだん出てきてます。
はい、
去年二つ目のお薬が出てですね、うん、全く、ステロイドではない。
はい、
他の効果、作用基準で免疫を抑えるような、うん、肌の炎症を抑えるお薬が出ていますので、うん、まあ、ステロイドが怖い方とか、なんか、嫌なイメージがある方とか、
うん、
まあ、そういう方はそういうものを、うん、使ったり、
はい、
違うお薬を使ったりする治療選択肢もあるので、皮膚科にぜひ相談してもらいたいと思います。あとは、ものすごく痒い時っていうのは、やっぱりアレルギーを抑える、アレルギー反応を抑えたり、痒みを止める飲み薬っていうのを出したりします。
はいはい、
これを飲むと、かいたりする行動を抑えることができるので、うん、肌の調子を整えることにも有効です。
そうですね。
はい。
う
ん、で、副作用はとっても少ないんですね。
うん、
眠気とか集中力低下とか、うん、薬によっては車の運転を避けたりしないといけないってものもあることはあるんですけど、うん、そうじゃないお薬もあるので、
はい、
安全に0歳から100歳まで飲んでも全然大丈夫なお薬もありますので、うん、そういうお薬を飲んで、ただこれはかゆみしか抑えない、はい、アレルギー反応しか抑えないので、
うん、
肌の調子を整えるためには一緒に塗り薬も塗ってもらいたいんですけど、
うん、
まあ、そういう飲み薬とかの治療っていうのも今選択肢があ
ります。いやでも先生、このかゆみが止まるのはね、もう本当に、はい、当事者にとっては、
はい、
とてもね、
はい、
楽ですよね、というか、周りで見ててもね、痒がってる子が頑張って我慢して書かないようにしてるっていう状況がさらにストレスを生むじゃないですか。
そうですね。
で、もう我慢できなくて寝てる間に書き壊してしまうっていう。
はい。
で、そこからまた傷が増えて。
はい。
っていう状況を、もうずっと見てたことがあったので。
はい。そうですね。
うん。はい、まあ、ね、我慢しないでちゃんとお薬を、ね。
そうですね。
処方してもらって。
はい。
痒いときは飲んでっていうところですね。
はい。
うん、
で、あと一番最近の治療のトピックとしては、
はい、
注射のお薬が出たんですね。
注射、
はい。
はい。
これ、まあ、新しい最先端の治療なので、うん、ちょっとお値段がかかって、
はい。
最
先端なんですね。
はい。2週間に一遍、まあ、注射をして、
うん、
まあ、これ、お家に持って帰ってもらって、慣れたら自分で、インスリンみたいな形で注射して、やるような治療でもあるんですけど、
はいはい、
そういう新しい、注射のお薬っていうのもあります、うん。今までの治療でうまくいかなかったとか、うん、例えばお仕事されてて、なかなか病院に通えない方、うん、そういう方には一つ選択肢としてあります。はい。はい、これの辺も、副作用が、
うん、
金額はありますけど、副作用も少ないいい治療ですので、
うん、
まあ、それ、もし希望がある方は近くの皮膚科の先生に相談してもらって検討していただいたらいいかなと思います。
いや、でも本当に重症というか、ひどい方は、
はい、
外にも出れないっていう方もいらっしゃる。
はい。
方を見たことがあるんですよ。
はい、
見たって知ってるんですけど、はい、日焼けも怖いから、
はい、
で、さらには皮膚も、ちょっと硬いというか熱くなって、はい、みんなに見られたくないっていうね、
はい、
気持ちまで塞ぎ込んでしまう状況に、
はい、
ね、でもこれはそのならないようにしていくためのいろんな対策だったり治療だったり、はい、最新治療じゃないですか。
そうですね。
だから、はい、本当にもうちょっと一昔前に比べたら、
はい、
かなり本当に楽にみんなが治療を受けて、
はい、
普通の生活で変な言い方だけども、
はい、
このかゆみを伴う苦痛じゃない、はい、外にも出れるっていう状況に今なってるわけですよね。
そうですね。うんうん、はい。また、今年、来年と、どんどん新しいお薬、うん、副作用が少ないステロイドじゃないお薬とか出てきますので、うん、どんどんアトピー性皮膚炎の治療も進化しているので、
はい、
はい。ぜひ相談してもらえたらなと思います。
そうですね。はい、じゃ先生、最後にまとめて、
はい。
お願いします。
わかりました。
はい。
まあ、アトピー性皮膚炎、なかなか、治りづらい、うん、繰り返す治療ですけど、ちゃんと塗り薬をしっかり塗ったり、まあ、塗り薬だけでコントロールできない場合も、新しいお薬の治療、注射の治療なども出てきていますので、はい、しっかりスキンケアしつつ、はい、皮膚科の方にもぜひ通っていただいて、うん、相談していただけたらなと。
そうですね、はい。自己判断でやめるわけではなくて、しっかり、ね、主治医の先生と相談しながら、
はい、
ね、しっかり治すっていうね、はい、してください。
はい。
はい、本日は、琉球大学病院皮膚科の与那嶺周平先生をお迎えして、アトピー性皮膚炎についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。